沼山敦子の虹のラジオ。あなたの夢は、こんばんは。毎週金曜日17時、パーソナリティ虹色流れ星です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。世界中の夢を集めて、手と手を取り合って、夢の種放送局です。はい、本日のゲスト様、ビューティークリエイター村田智美様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、村田さん、新メニューを導入されるとのことなんですけれども。
そうなんです。
はい、どんなメニューかご紹介をいただいてもよろしいですか。
はい、アンチエイジングダイエットサポートプログラムという。
おお、どんな感じなんですかね。
こちらはですね、はい、食事ですとか生活リズム、ストレッチとバザルトストーントリートメントを組み合わせた12回のプログラムで構成されている、
はい、
あのコースになります。
はい、何ヶ月とかで12回、だいたい何ヶ月ぐらい。
一応3ヶ月から6ヶ月で終了できるように考えてはいるんですけれども、
はい、あ、そうなんですね、はい、やっぱね、お忙しい方とかもいて、毎月何回っていうのもね、
そうですね、
はい、で半年まで、半年ぐらいでっていうことなんですかね。
そうです、そうです。
へー、こちらはですね、ターゲット層としてはどれぐらいを考えてらっしゃるんですか。
こちらが40歳以上の女性に、まあ、健康と美を5年10年後も維持してほしいという願いを込めて作ったコースになってます。
へー、そうなんですね、はい、なんかちょっと難しそうな感じもするんですけどこれは楽しくできそうなコースなんですか。
まあ、あのダイエットって、うん、結構失敗してる方多いじゃないですか。
そうなんですよ。
でもそれってなんで失敗してるのかなって気づかぬうちに、うん、新しいもの新しいもの、どんどん違うダイエットにチャレンジする方多いんですね、
うん、
でチャレンジして成功するんだけどまたリバウンドしてしまう。
うん、確かにそうかもしれない。
でその繰り返し繰り返しなんですよ、大体の方が。
うん、
でも繰り返さないようにするにはどうしたらいいのかっていう
のがこのメニュー、新しいアンチエイジングダイエットサポートプログラムになるんですね。
そうなんです、
はい。で、こちらは食生活とかも指導していただけるっていうことなんですかね。
そうですね、はい、一応今現在のその方の、まあ、生活リズムを見ながら、
はい、
あの正しい食生活の、うん、まあ、サポートをさせていただいたりですとか、あとは、まあ、ストレッチ、自宅でできる簡単なストレッチを加えていただいて、はい、うん、体をなるべく動かすようにしていただくっていう、
は
い、
じゃあこうジムに通ったりっていう感じではなくて、ストレッチで対応できるっていう。
あ、そうですね。
へえ、なんかいいですね、はい、そういうのがね。
特にこのコースは、まあ、そのお客様がなぜダイエットするのか、
はい、
で明確な目標をちゃんと設定していただいて、
はい、
でそれに合わせた生活リズムに合わせての、
はい、
まあ、食事のアドバイス、
うん、
でここで一番ポイントになるのが、何を食べて、
うん、
何を食べてはいけないのか、
食べてはいけないのか、
はいはい、そこも実は、はい、あのオーガニック食材を交えながら、
はい、
まあ、日々ちゃんとこう摂取していただきたいものを、うん、こちらから、まあ、あのご紹介させていただいて、はい、まあ、勉強しながらダイエットを楽しんでいただくっていうプログラムになってます。
そうですね、なんかやっぱ自分の中の意識を結構しっかり持ってないと、
は
い、ダイエット繰り返して失敗するんですよね。
そうですよね。
でやっぱ短期間で大きく痩せようと思うと、やっぱ失敗してリバウンドしてしまうっていう私の経験なんですけど、
はい、
これがね結構1年単位とかで、今年1年かけて10キロ落とそうとかだと結構長い目で自分でも感じているので、そういう時にこうサポートとかしてくれる、ね、このメニューいいかなと思うんですけど、
はい
はい、
特にダイエット失敗する理由の一つが、
はい、
もう日々の習慣がもう身についてしまっていて、
うん、
その習慣から抜け出せないんですよ。
確かにそうかもしれない、はい、
なので習慣の見直しも一緒にしていきます。
なんかねついてそういうのをいろいろやってくれるっていうのがねなかなか周りにいらっしゃらないので、はい、ちょっと期待ですね。
ありがとうございます、
はい、そうなんですね。じゃあこれはなんかいろんなものと組み合わせてですよね。
いろんなものと組み合わせながらになるんですけども、
はい、
実は私今ダイエットしてまして、
はい、
それもあの銀座1丁目にあるアンチエイジングとダイエットメゾットサロン、シンデレラメゾットというサロンさんがあるんですけども、
はい、
そちらの両家ひとみ先生のメゾットを今勉強させていただいてまして、
はい、
私実は1週間で3キロ落ちたんですね。
うん、なんかあのフェイスブックで拝見させていただいて、はいはい、あまた新しいことやってるんだもんね、はい、
でそのメゾットとバザルトストーンを組み合わせた、
はい、
まあ、村田智美オリジナルコースで今回作りました。
すごいですね、
はい
はい、バザルトは気持ちいいけどちゃんとダイエットのことを考えて体のことを考えてやってくれる
という。そうですね、
はい、
そこにオーガニックも実は入ってきます。
オーガニック、
はいはい、
じゃあ食生活とオーガニックについてお話ししていただいてもいいですか。
はい、まず、食生活の中で取り入れてほしい食べ物と食べてはいけないものがあるんですけれども、
はい、
では食べてはいけないものって何だと思いますか。
食べてはいけないもの、なんか保存量が入ってるものとか着色とか、なんかブドウ糖とかっていうことですかね。
あ、
はい、
近いですね、
はい、
多分皆さんご存知だと思うんですけどもトランス脂肪酸。
あ、はい、
子供の頃よくあのマーガリンパンに塗って、
はい、
食べませんでした。
食べました、
あのマーガリンです。
そうなんですね、はい、トランス脂肪酸最近よく聞く気がする。
あれって実は植物由来の油に水素を加えて化学的に作ってるんですよ。それを体に入れるとどうなるでしょう。
どうなる、太る。
実はあの血管の柔軟性がなくなって動脈硬化を引き起こすんですよ。
怖い。
さらに心臓病、不妊症、
はい、
子宮内膜症、
うん、
アルツハイマーなどの関連も指摘されている成分なんですね。
そうなんですね、
まあ、マーガリンっていうとあのヘルシーなイメージが、
なんかねバターよりはマーガリンの方がヘルシーなイメージが
ありますよね、
はい、
逆です。
逆ですかへえ。
やっぱり人工的に作ってるものを体に入れると、
うんうん、
結局栄養じゃないんですよ。
なんかねよく体が錆びるとか言うじゃないですか、ああいうのもそういうのがね、
そうです、そうです。
へえ、そうなんですね。
あとは植物油脂、はい、
植物油脂、
これはあの植物油に別の成分を加えてまた人工的に作ってる油なんですね。これもやっぱりマーガリンとかショートニング、そうですね。あとは食パン、
食パン、
菓子パン、
菓子パン、
スナック菓子、
はい、
ドーナツ、
うん、ドキドキしてきた、はい、
ケーキ、
はい、
クッキー、マヨネーズ、コーヒーフレッシュ、
うん、
カップラーメン、
うん、
栄養バー、
うん、
あとファストフード、
うん、
これはもうあの植物加工油脂入ってます。
もうね心臓バクバクして
きました。バクバクしてきました、はい、
なんかあ好きなもの好きなもの好きなものみたいな、
あみんな食べたいってなりますよね。
なりますね。
ほとんど入ってます。それ以外に取っちゃいけないものって何でしょう。
取っちゃいけないもの、油でもトランス脂肪酸油、
油ですね。
何だろう、
植物油脂も油ですね。
お砂糖的なものですかね。
そうですね、
はい、
そう人工甘味料です。
あ人工甘味料ね、なんかゼロ、
はい、
ゼロってヘルシーとかゼロってつくのが多いですね。
イメージ強いですよね、
はい、
確かに糖質、糖質ゼロなんですよ、
うん、
でも結局甘みがあるので、
はい、
脳は甘く感じる、でも糖質が体に入ってきてないんです。そうするとあれ甘いのになんで糖質入ってこないんだろうってやっぱ脳が察知すると炭水化物ですとか、うん、甘いものが欲しいって脳がやっぱり要求してきちゃうんですね、うん、
へえ、じゃあ例えば甘いものを取りたいなと思った時に、はい、チョコレートとか うんうん、極端に言うと沖縄とかの黒糖、はい、っていうのはやっぱ体にはいいですか。
チョコレートも入ってる成分、
そうなんです
、そうなんです、
はい、
よく見るとあーっていうのが入ってたりします。
じゃあ表情よく見なければいけない
ってことね。そういうことです、そういうことです。ちなみに人工甘味料を摂取し続けると食欲がどんどん刺激されるので、うんうん、太ります。
そうなんですね、
逆効果なんです。
あ、なんかね、糖質ゼロとか見るとついつい、あ、もう少し食べてもいいのかなとかつい思いがちだし、なんだろう、糖質ゼロとかのやっぱ飲み物とか飲みがちですよね。
飲みがちですね、うん、なガムとかミントタブレット、キャンディ、清涼飲料水、うん、スポーツドリンク、ヨーグルトも入ってるんですよ、人工甘味料。
そうなんですか、はい、ヨーグルトも
入ってます。よく見ると書いてあったりします。
へー、
あとドレッシング、ビール、うん、缶酎ハイ、サプリメントにも入ってます。
へー、そうなんですね、意外
意外。
なんか体にいいと思ってやっててもそうではないことがあるってことですよね。
そうです。
へー、そうなんですね。で、村田さんがおすすめするのはオーガニックっていうことなんですかね。
そうです、
はい。
他にも取っちゃいけないもの、もう一つだけちょっとご紹介させていただこうと思うんですけども、はい、加糖ブドウ糖液糖。
あー、なんかいろいろ入ってますよね。
いろいろ入ってますよね、はい、ドレッシングとかにも入ってます。
入ってますね、はい、なんかね、
これトウモロコシなどのでんぷんを原料にして作られてる液体の甘味料なんですけども、うん、
はいはい、
加糖はフルーツに含まれる糖じゃないですか、
うん、
ブドウ糖は炭水化物のもっとちっちゃい分子なんですよ。でもこの加糖ブドウ糖液糖って加糖が 50% 以上入ってるんですね、
はい、
で実際お砂糖とかご飯の糖とは代謝の経路が異なるんですね、体の中に入った時に。なので体に吸収されると肝臓で代謝されるんですけど、
はい、
余った分って脂肪になっちゃうんです。
痩せない、それじゃ、
はい、それも、はい、肝臓に蓄えられるので、
うん、
脂肪肝の原因になる可能性が高いんですね。そうすると中性脂肪を増やしたり、
うん、
メタボだったり糖尿病、心臓病のリスクが上がっちゃいます。
へえ、なんかね、結構気軽に取ってるものが多いですよね。
ね、
うん、
多分ほとんどの食品に入ってるんじゃないかっていうぐらい入ってます。
入ってますね。
入ってます。
気をつけてみようかな、うん、じゃあこれからね、やっぱね、私もダイエットを今してる身なので、やっぱ気をつけようかな。その辺はね、やっぱチェックしていきたいなと思います。
はい、
はいはい、それではジングルを。
聞いてくれてありがとうございます。
はい、なんかね、食べてはいけないもの意外とね、手軽に手にできるものが多くて、私も摂取してるなっていうのは改めて感じました。
はい、
はい、で、後半ですね、オーガニックについてお伺いしようかなと思うんですけど、
はい
はい、
まずこのダイエットの中で、
はい、
まあ、より多く摂取してもらいたいものって言いますと、やっぱり野菜なんですよ、
は
い、
うん、
まず野菜、
うん、野菜ね、私もダイエットを去年からしてるんですけど、
ええ、
食生活をですね、うん、野菜メインに変えたんですよね。スープとか、鍋とか、で生姜とか、
はい、
昆布とかからだしを取ったりとか、あと煮干しをね、ミルミキサーみたいなのにかけて、もうすりつぶして全部食べちゃうっていう、普通の市販のね、だしの素みたいなの使わなくなったんですね。
いや、もうね、もう一つ摂取ちゃいけないものっていうのが、その食品添加物で、うまみ調味料のお話しようと思ってたんですよ。
あ、そうなんですね。
ちょうどいいお返事来たなって感じですね。
昆布とか私あんま好きじゃなくて、でも昆布から出し取ったらやっぱ美味しいし、香りもいいし、あとはね、煮干しなんかもミルサーで引いたら香りもいいし、そのままお魚がね、食べられる、
ね、おだしとして食べられる、お味噌だと発酵食品で食べられる、でその中に野菜たくさん入れて、生姜入れて、ごま入れてみたいな感じで、もう体ポッカポカになって、ね、お腹いっぱいになる、あったかいものを摂取するので、でなんかそれでだんだんこう体がね痩せてきたなっていうのもあるんですけど、
それ腸にすごくいい食べ方ですよ。
あ、本当ですか、はい、無意識だった。
あの、はい、一番ダイエットに必要なものって、
はい、
腸内環境を整えてあげることが一番大事なんですよ。今のお話で腸内環境にいい食べ物ばっかり取ってます。
あ、本当ですか、
はい、発酵食品でしょ、うん、で食品添加物一切取ってないじゃないですか。
そうですね、
すごい大事です。多分腸の中善玉菌いっぱいだと思います。
よかった。でもね、なんかその野菜生活と、あと温野菜生活、生野菜ではなくて温野菜生活に変えたら、やっぱりお通じがねすごく良くて、はい、
いいですね。あとはあの、そのオーガニックの食材を取ってほしい理由の一つとしては、やっぱ農薬の問題があるんですよ。人間の体って結構農薬まみれなので。
そうでしょうね、はい、
で農薬が原因でやっぱり体のバランス崩れてるんですね。であまりにもいろんな添加物とか農薬を体に取り入れすぎてしまってるので、どんどん蓄積すればするほどやっぱ腸にも影響が出てきます。
へえ、そうなんですね。
なのでこのダイエットはどちらかと言いますと、溜まってる毒素を出してあげたいんですよ。でその毒素を出すために野菜を摂取してもらいたいんだけど、農薬まみれの野菜取っても意味がない、
オーガニックの野菜ってことですか。
そうです。で、まあ、オーガニック野菜を1週間やっぱり食べ続けていただくと、あの尿から排出される農薬の量が減るっていうデータが実際出てるんですね。
へー。
なのでデトックスのやっぱり効果もオーガニックの野菜は期待できる。
へー、そうなんだ。オーガニックの野菜っていうのは普通にスーパーとかで売ってるんですか。
実際売ってない、普通のスーパーだと売ってないので、やっぱりオーガニック食材を専門に扱ってるスーパーさんとか、あとはまあインターネットでも今購入できるので、
はい、
あとあの成田にオーガニック農家さんが1軒あるんですけど、そこはあのお取り寄せができるんですよ。
へえ、そうなんですね、はい、あんましなんかこうオーガニックっていうのを頭に置いていないので
味全然違いますよ。でこの、 あのアンチエイジングダイエットサポートで、
はい、
お野菜の食べ方なんですけど、もう生で食べてほしいっていうところがあって、やっぱ食物繊維崩さずにそのまま腸に届いて、はいはい、で腸でしっかり吸収してもらうってい う、
生で、
生で
野菜を、
はい、
最近生であんま食べてないかな。
食べてないですか。
なんかただ皮ごと腸より利用することが多くなって、皮を剥かないでそのまま鍋に放り込んで煮るっていうのが多くて、
もちろんねそれでもいいんですよ、なんですけど、あの野菜ってやっぱりこの加熱すると栄養が半減するものもあるので、うまく分けて摂取してもらえればいいかなと思います。
はい、なんかねイメージ的に生野菜って体冷やすイメージがあって。
あー、なるほど。
はい、夏はね結構食べてたかなと思うんですけど、でも夏もそれでもちょっと電子レンジで温めて食べてましたね、
はい、ちなみにドレッシングって何してます。
ドレッシングかけないですね、基本的に岩塩と、あと胡椒ペッパー引いて、あとはレモン。
あ、いいですね。そこにエクストラバージンオリーブオイルをかけてほしいです。
へえ、そうなんですか。
それもオーガニックの。
オーガニックの
もう、あのオリーブオイルはやっぱりあの血糖値の上昇を抑えてくれたりですとか、
なんか健康番組でそれよく見ますよ ね、
よく見ます、はい、もう体にとってはすごく必要な栄養いっぱい詰まってるんですよ。あと血液の循環よくするので、
はい、
体の中毒素出してくれます。
なんかねオイル油って聞くとあんまり良くないんじゃないかなと思うんですけど、やっぱオリーブオイルはいいんですね。
オリーブオイルすごくおすすめです。
へ、
あとエゴマオイル。
エゴマオイル、あ、それも効きます ね、
まあちょっとエゴマでオリーブ、あのオーガニックあんまり効かないので、
はい、
まあ、おすすめするならエクストラバージンオリーブオイルが一番いいかなと。
なんかココナッツオイルもいいんですかね。
ココナッツオイルも取ってほしいです。
そうなんですね。
ココナッツオイルはあの体に残んないです。
へー、ダイエットする人にはめっちゃいいってことですね。
めっちゃいいですよ。あの血糖値の上昇を抑えて腸内環境も整えてくれて、
うん、
体の酸化も防いでくれるので、この2つはうち常備してます。
へー、そうなんですね。じゃあうちもそれに変えようかな。
すごいおすすめです。
へー、なんかね、健康的にやっぱね楽しく痩せられないと意味がないかなと思っていて、やっぱダイエットって途中できつくなっちゃうんですよ、ちょっと無理しちゃうとね。それがやっぱ続かない原因なのかなと私は思ってるんですけど、うん、
ちなみにこのプログラムなんですけど、
はい、
もりもりご飯食べれます。
あ、そうなんですか。
なので空腹時がないんですよ。
うーん、
まあ、先ほどのお話の中で何を食べていいか何を食べちゃいけないかっていう、
うん、
何を食べていいかはガンガン食べてほしいんです。もうどんどんどんどん摂取してほしいんです。あとは時間とタイミングなんですよ。
うん、
そのタイミングをちゃんと守って規則正しい食生活をしていくと、私みたく1週間で3キロ体重が落ちるという。
へえ、なんか、うん、私でもなるべく最近朝とかお昼はちゃんとしっかり食べて、まあ、夜はそこそこ夕方にね摂取することが多くて、
うんうんうん、
で、22時以降はもうまるっきり食べない、なるべく21時以降は食べないみたいな感じで。
それなんとか20時にできないですか。
あ、そこですか。まあ、できるっちゃできますよね。
実は、夜の20時8時から朝方の4時っていうのは排出する時間帯なんですよ。なのでその時間帯は基本ご飯食べちゃダメです。
はあ、いいこと聞いた。そうしよう。20時ね。
はい、
ちゃんと書いとこう。はい、20時。じゃあちょっとここに焦点を置いて、ちょっとね、このこれ以降ね、私ご飯考えて食べようかなって思います。ついついね、なんかこう旦那のこう仕事から帰ってくるものに合わせると、つい21時とかに食べがちなんですけど、私は20時で済まそうかなと改めて今思いました。
はい、あとおすすめなのが、はい、まあ、一般的に言われるスーパーフードと呼ばれる食べ物、例えばチアシードとか、
はい、
キヌア、
はい、
アサイ、
はい、
と私おすすめワイルドライス。
ワイルドライスって初めて聞いた。
ワイルドライス、あの黒い細長いお米みたいな。
私今ずっとやってるのがもち麦。
あ、もち麦いいですね。
はい、もち麦をそのスープの中に入れて食べたりとかしてます。
もうあの普通の白米ももちろん悪くはないんですけども、うん、やっぱり血糖値の上昇が急にガーンといっちゃうので、
うん、
血糖値を上げない食生活をすることがすごい大事なんですよ。まあ、それプラスやっぱり体からなるべくその農薬を、
はい、
あの取り込まないようにしなければいけないっていうことと、
はい、
あと腸内環境を整えること、
うん、
これ続けていくと5年10年後のボディラインずっとキープできます。ちゃんと。
へえ、やっぱ習慣が大切ってことですよね。
そうです、習慣が大事です。で特に一番のスーパーフードって日本食なんですよ。
それね、よく聞きますよね。
和食なんです。
和食、はい、
発酵食品も腸にいいですし、
うん、
あと豆乳とか豆腐、
うん、
っていうのは大豆イソフラボンが豊富なので女性の体にもいいじゃないですか、
うん、そうですね。
あとはお魚、特に青魚だと DHA、EPA、
うん、
これも本当に必要、オメガ3とか、あのお肌の美肌を作る栄養素がいっぱい入ってるのはやっぱお魚。
やっぱりお魚で取った方がいいんですね、サプリメントではなくてね。
あ、サプリメントはダメです、
はい、
ダメというわけではないですけども、やっぱりあの人工的なもので加工してる場合がほとんどなので、
うん、はい、
なるべく摂取してほしくないなっていうのはあります、
はい、
それとあとネギとかさつまいも、かぼちゃ、これはあの腸にとってはすごくいい栄養です。
へー、そうなんですね。
食物繊維豊富ですからね。
うん、
そうなんですよ。あとナッツ。
ナッツね。ナッツ、うちこれナッツやってますね、今。アーモンド。
アーモンドいいですね。
素焼きアーモンドね、
はい、
今やってますね、夫婦でね、うん、
あとね、オーガニックのピーナッツバターおすすめです。
本当ですか。私はあのココナッツをローストしたもの。
ああ、それもいいですね。
あれをね、最近おやつで食べてます。はい、
結構素敵な食生活されてますね。
そう、なんかいろいろね、やっぱ意識を持って改善する、じゃないとやっぱダイエットは できない、ね、続かないんですよね、うん、
あとお水です。
お水は、ね、めっちゃ飲んでますよ私。
特にナチュラルミネラルウォーターを、うん、やっぱり1日 1.5リットル、
だいたいね私でも2リットルぐらい飲んでるかな。
いいと思います。
お茶じゃなくてだいたいお水飲んでますね、
うん、やっぱりカフェインってどうしてもね、うん、あの利尿作用が高いので、
うん、
まあ、お水を飲んでほしいな。食事の時は必ずお水、
うんうん、お水はね、あの日本でも海外旅行に行っても必ず持って歩いてるっていうぐらい、はい、
うん、こうこまめに摂取してるっていう。
そうなんですよ ね、 だねあのどうしてもねお年を召した方とお水を飲む習慣がないので、ね、私はもうなんか実家に帰るとねお水飲んでくださいってずっと言ってる気がして
そうなんですね。
はい。でですね、村田さん と、はい、リスナーさんが、つながる方法はどうしたらつながれますか。
ですね、最近気づいたんですけど、
はい、
バザルトストーン銀座で検索すると、
はい、
一番上に私のサロンの、はい、アメブロが出てくることが判明しました。
はい、
それで検索してください。
バザルトストーン
銀座、
銀座、
あのスペース、
はい、
バザルトストーンスペース、
はい、
銀座で検索すると出ます。
そうすると村田智美さんの、ブログが上がってくる。
そうです、そうです。
そうなんですね、
はい、最近それ見つけました。
へえ、そうなんですね、
はい、
でサロンは、銀座1丁目。
そうです。
はい。でですね、今後、どんなことをまた新たな目標とかってあれば。
そうですね、一応あの今オーガニックメインのサロンを運営してるんですけども、
はい、
まあ、あの一般の方でも分かりやすいオーガニック講座を開こうかなと。
へえ、オーガニック講座やるとしたらどこでやるんですか。
銀座でやります。
銀座で、はい。でもね、結構オーガニックの講座をやってるところありませんかねっていうのを聞かれることがあるので。
あ、そうなんですね。
ご紹介できます。
あ、嬉しいです、
はい、あのやっぱね皆さん食生活とか気になってる方はいらっしゃる、うん、やっぱダイエットとかもそうなんですけど、ダイエットするほどじゃないけど健康を考えてオーガニックっていう方もいらっしゃるんですね、
その分野だけではなくてオーガニックって何なのかっていうところを知りたい方の方が多いと思うんですよ、うん、まあ、あの一言で言うとオーガニックは地球上の生物を幸せにするための共存できるプロセスの一つっていうのを前もお話しさせていただいたんですけども、
うん、はい、
そのプロセスをちゃんと知った上でオーガニック学んでいただければいいなと、
はい、
なのであとは、まあ、オーガニックの野菜を購入してほしいっていう気持ちは結局オーガニック農家さんを救うことになるので、
はい、
そこもちょっとお伝えできたらいいなと思ってます。
はい、素晴らしい。今後の目標はオーガニックの講座ですね。
オーガニック講座です。エステじゃないのかって言われそうですけど、
はい、いえいえ全然全然、やっぱねそこが大元なのかなっていう、
まあ全部ね、はい、つながってますからね。
はい、今日はどうもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
は
い、
本日のゲストですね、ビューティークリエイター村田智美様、お相手は沼山敦子の虹のラジオ、パーソナリティ虹色流れ星でした。それでは良い週末を。